ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。はい、皆様、メリークリスマスでございます。本日12月25日、クリスマスオンエアの第33回、ニューヨークコリンゴラジオ。なんと、クリスマススペシャルで、しかも今年最後の放送となります。いやー、来週皆様とお会いするときは、もう2018年が明けちゃってるってことですね。では2017年、今年最後の放送も張り切ってまいります。さて、本日クリスマスオンエアのこの放送、クリスマスにちなんだ方をゲストにお呼びしたいと思っていましたら、なんとクリスマスのオンエアなら私しかいないと立候補してくださった方がいらっしゃいました。その方とは、クリスマスには欠かせないあの名曲 All I Want For Christmas Is You を歌っているクリスマスの女王、マライア・キャリーを中学の頃からずっと追いかけているデュークさんですね。マライア・キャリーの大ファンであるデュークさんをゲストにお招きしております。デュークさん、今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっとね、上げて下げてサプライズな感じでしたけれども
すいません。
いいして、実はデュークさん LGBT 組合員でもあるんですよね。
はい。
LGBT とはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの方々で、デュークさんは芸人さんですね。芸人さんですよね。
ですよね。芸妓です。
ね、芸妓さんですよね。はい。今日ね、実はね、収録の前にね、ゲーバーに行ってきたんですよね。
はい。
一杯やってきたんですよね。はい。結構飲んでましたね。はい。私、ゲーバーに行くのは10年ぶりぐらいで。
はい。
ね、なかなかね、おしゃれな、はい、ゲーバーに行ってきたんですけれども、うん、そうなんです。クリスマス放送ですから、濃厚に、芸妓さんのデュークさんと、ね、お話を聞いて、芸への目覚めからご主人との馴れ初め、日本のご家族との関係、そして芸としてアメリカで生きていくこと、人種、性別、社会背景を踏まえ、芸の世界や芸としての生き方、これまでの経歴をシェアしていただこうと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではデュークさん、まず芸への目覚めはどんな感じだったんですか。どんな感じというか、いつぐらいから。
もう多分生まれつきそうだったと思うんですけど、物心ついた、うんうん、まあ、幼稚園ぐらいの時から、はいはい、割と目が行ってる先はお兄ちゃんとか男の子で、まあでも幼稚園の頃はそんなに恋愛とかないから、
あ、そうですよね、もう、
まあ、好きっていう感じだったんですけど、うんうんうん、小学校5年生ぐらいで、うん、結構思春期、
うん、
結構背高くって成長早い方だったんで、
う
ん、
おうおう、
性の目覚めとかも5年生ぐらい。
おませさんですよね。
そうですね。
ね、5年生、うんうんうん、
その頃に、うん、やっぱり好きな対象っていうのは男の子。
おー、気づき始め、
うん、あ、でもその頃は、うん、同性愛とかいう言葉も知らなくって、
うんうんうんうん、
あんまり意識とかしてなかったんですけど、はい、中学校に入ったぐらいに初めて同性愛とか、
うんうん、はいはいはい、
なんかホモとか、
はいはいはいはい、
特に当時テレビで、うん、トンネルズの、はい、なんか最近もニュースになってましたけど、うん、ホモだホモっていうキャラがいて、
いたいた、
うん、
いたいたいた。
その頃はやっぱ中学生の間とかでは、
はいはい
はい、ホモとか、
はいはいはいはい、
結構よく使われる単語になってたんで、自分もそれなんだなと中学校で思い始めました。
で、結構早くに友達にカミングアウトしてましたよね。
そうなんです、まあ、自分が、まあ、そのホモって結構差別用語ですけど、
うん、
まあ、それしか知らなかったんで、うんうん、自分もホモなんだと思って、うん、周りにいた友達に、うん、僕ホモですとか。
え、それ時にいじめとか合わなかったんですか。
いやー、合わなかったんです、幸い。
ラッキーっていうか、なんかできた友達ですね。 なんか当時なんて本当にまだそんな芸の世界ってオープンじゃないじゃないですか、
うん、
でもっと日本だからコンサバティブだし、なんかホモとか言ったらもういじめの対象になってしまいそうな、
そうかもしれないけど、多分向こうにとっても初めての、う
ん、ああはいはい、
あの同性愛者で、
あ、はいはい、
まあ結構僕は明らかに言ってしまったんで、
うんうんうん、
向こうとしてもなんか、あ、どうですか
いじめの対象になるというよりもそんなに開き直られちゃったら、うんうん、いじめようがないぞあ、そうかそう、こいつホモかみたいな、
うん、か隠してたりなんか自分後ろめたいとか思ってる人の方が、
うんうんうんうん、いじめの対象になる、
うん、うんじゃないかな、
逆にね、ああそう、じゃあもう気は持ちようというか、
そうですね、
自分でなんかそれをわざあえて隠しちゃうと、そうですね、でもまだその時はご家族とかには、
家族には言ってなかった
ですけど、周りの友達にはすでにもう自分は男の子は好きだと、
ええ、
で高校生で新宿2丁目デビュー、
デビューしました、
したんですね、
はい、
うわ、え、高校生で新宿2丁目デビューってどうなんですか、
うん、
私なんかもうめちゃめちゃ田舎の子ですから、
うん、
新宿2丁目どころかもう東京別世界、それはね、新宿2丁目って
東京にすごく憧れとかは持ってたんですね、
うんうんうんうん、
で新宿2丁目っていう、うん、まあ、同性愛者が集まるような街があるっていうのを知って、
うん、
で、まあ、高校の同級生がもう行ったことあった人いて、
うん、
その人に連れてってもらったんですけど、
え、その方も芸妓さん、
うん、
あ、じゃあ高校に入ったら、
うん、
同級生でも芸の子がいたんだ、
そうですね、2、3人は
結構いたんですね、
うん、ルイは友を呼ぶっていうか、
なるほど、
なんとなく引き寄せちゃったのかもしれないですね、
で、その高校時代に初のボーイフレンドも彼氏もできたんですよね、
はい、できました、
で、その彼がアメリカ人、
アメリカ人です、
わー、アメリカ人好き、
そうよく言うのが、
はい、
あの外国人専門なんで、
はい、
外線、
外線
なんですけど、
はいはい、
はい、
外線か、これ初の彼ですよね、
そうです、今まで人生で彼氏2人しかいなくって、その人と今付き合ってる
旦那さ ん,
旦那さん、
わあ、
はい、2人だけです、
2人だけ、
はい、
あら、
純愛なんです、
純愛じゃないですか、うん、なんかもう
一途なんです、
一途ですね、で大学時代に今のご主人と知り合ったんですよね、
う
ん、
そうです、19歳の時でした、
19歳、わ、長い、その人とまさか結婚するとか思ってないですよね、
まあね、
その出会った時は、
出会った時は
もちろんね、
付き合うとかもなくてただの友達から始まったんで、
うんうん、
あのお互いがゲイってことも知らずに、
はい、
ええ、
どういう出会いだったんですか、
そのあのですね、うん、ちょっと本当に不思議な偶然なんですけど、
うん、
19歳で僕大学生だったんですね、日本で、
はいはい、
でコンピューターのクラスを取ってて、
はいはい、
その頃ちょうどインターネットっていうのができ始めてて、う
ん、あの90年代の後半ですか、
後半ですね、うん、でコンピューターのクラスで自分のホームページを作ろうっていうクラスがあったんで、
はいはいはいはい、
作ったんですよ、自己紹介のページとか、
はいはいはいはい、
でその頃からもうすでにマライア・キャリーが好きだったんで、
うん、
私はこれこれでマライア大好きですみたいに、
はい、
日本語版と英語版のページ作ったんですね、
はい、
そしたらあの今の旦那さんが、
はいはい、
その当時アメリカに住んでたんですけど、
はい、
ちょうど近々日本出張に行く予定があったみたいで、
はいはい、
なんか日本のこととかインターネットで調べてたみたいなんですけど、はいはい、たまたまその当時、
うん、
今の旦那さんが付き合ってた彼氏さんがキャリーさんっていう人だったんですね、
はい、
でなんか思いつきでキャリーでなんか検索をかけたら、
うん、
たまたま僕のページが引っかかって、で
ああマライア・キャリー大好きだしっていう、
うん、
ホームページに引っかかって、
別に旦那はマライア・キャリー好きでも何でもなくって、
たまたまその
むしろ嫌いな方なんですけどでもたまたまなんか、うん、あれ日本人でああキャリーで引っかかったってクリックして見てみたら、 あ、なんか面白そうな人だからってメールをくれたんです。
わ
あ、それがきっかけ。
それがきっかけ。じゃ、何、もう E メール友達っていうか文通、
ね、文通
っていうか、
メルトマ、
メルトマ
から始まって。
だってそうですよね、当時はそんなオンラインサイトとかなかったですもんね、うん、
出会い系なんかなかったし、
出会い系なかったしね、
うん、
え、じゃあ本当にメールエクスチェンジして、旦那さんが出張できて、うん、そこで初めてお会いしたっていう。
そうなんです。近々日本に行くから、ちょっと東京とかでお友達探してるみたいに言って。
でもその時はお互いがゲイだっていうことは知らない、うん、
知らなかった。
本当にまあ日本に行くし、ちょっと友達、うん、日本人の友達がいたらいいなみたいな。
そうそうそう。
でまあアメリカ人だし、なんか海外の人とつながるなんていいですよね、
すごくウェルカムだ
ったんで、ウェルカムウェルカム、
まあ、ぜひお友達にっていう感じで。
じゃあ本当にもう友達だったんだ、全然
最初はね。
で何度かご主人出張に来て、
あ、でも出張に来る前に向こうから、はいはい、あ、実は私はゲイで彼氏がいてっていうのをメールで聞いたんです。
うん、そう、その時、そして、うん、そして、そして。
それを読んで、うん、結構僕衝撃で。
あ、衝撃。
なんで知らない人にそんなことまで言うのみたいな。
うんうんうんうんうん。
で、ショックだったけど、うん、まあ、でも、あ、そうなんだ、そんなオープンなんだ、と思って、
うん、
で僕が返信するときに、私もそうです。
あ、うん。
で、まあ、お互いが、うん、あ、お互いゲイなんだって。
あ、じゃあメールで会う前に、もう、うん、そのメールのやり取りで、ええ、旦那さんの方から、僕はゲイです。
そうです。
それに対してショックだったんだ、今日。なんで、こんな全然知らない人に、
なんか会ったこともない人にね。
言う必要もないのになと。え、でもその時に、ご自身もゲイじゃないですか。うん、それに対して、ね、あ、芸同士だとかそういうのはない、そういう驚き、
まあ、内心結構嬉しかったかもしれないけど、
うん、あ、うんうんうん、
まあ、その時はなんか知らない人にそこまで言うんだっていうか、
あ、アメリカ人オープンやなみたいな、
うん、
うん、でほらデュークさんも彼に、
はい、
僕も芸です
と、はい、
言ったら彼はなんて、
うーん、
あ、でも、
あ、そう、
あ、まあ、当時は彼は、うん、彼がいましたからね、
うん、まあ、でも共通点が見つかって、あ、まあ、嬉しいみたいな感じだったかな。
そうですよね。へえ、まあ偶然というか、
ね、
これクリスマススペシャルだけにマライアやってくれましたね。
奇跡が
起きました。マライアキャリーがキューピッドじゃないですか。
そう、キャリーさんっていう、
まあね、
彼がいなければ
引っかからないし、
キャリーも、
へ
え。
で大学時代ご主人、はい、あの日本に1年駐在することになったんですかね。
最初は出張でちょくちょく、
うんうん、
あの何週間か、
はい、
あのアメリカのテキサス州のオースティンから来てたんですけど、
うん、
その次の年ぐらいに1年間のアサインメント仕事で東京に来て、
その間に、
その間に
いろいろあったわけですよね。だって彼は彼がいたわけですし。
そうですね、
なんか嫉妬悶着ありましたね。
まあ、その当時はまあ旦那には別の彼がいて、僕もアメリカ人の別の彼が、
あの高校時代につ
き、はい、
一途ですね。高校の時からずっと付き合ってたんですね。
まあ、3年ぐらいは続いてたんですけど。
あ、じゃあお互い彼がいたんですね。
いたんですけど、まあ略奪愛というか、
略奪愛、
うん、
え、
まあ お互いの彼氏とはもう別れてくっついちゃった。
そう
です。
で、まあ、彼はじゃあ1年間日本に滞在してて、その間に愛を育むというか。
そうですね。
でも彼はほら1年経ったらアメリカに戻らなきゃいけないわけじゃないですか。
そう、戻っちゃったんです
よ。戻ってどうするんですか。
で、その時まだ僕大学生だったんですけど、はい、そろそろ卒業の時で、あ、もうそれはもうなんていうの、胸が張り裂けそうな、悲しい時期だったんですけど、
うん、
彼がアメリカに帰っちゃって、でも仕方ないからって、最初は就職活動を東京でしてたんですよ、うんうんうんうん、
はい、
まあ一応やってたんですけど、やっぱ身が入らなくって、
はいはいはい、就職活動も身が入らず、
なんかやっぱりアメリカに行きたい、彼と一緒になりたいと思って、
うん、
で就職活動はもう 辞めて、うん、じゃあアメリカに行くんだったら、まあ、仕事もできないし留学かと思って留学することにしたんです、
はい、じゃあ彼を追って、
はい、
その時彼はアメリカに来いよとか、まだで交際はしてたわけですよね、うん、遠距離恋愛ってことですよね、
うん、そうですね、まあ僕もやっぱ就職したくないし、あなたと一緒にいたいって、
で彼はうん、OK だと OK とか、もしこっちに来るんだったらウェルカムだよみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
でもほら当時はまだ同性婚とか認められてないから、うん、よくね国際恋愛ってビザが切れたりとか、うん、遠距離の場合結婚して一緒にね、うん、ほら、うん、どうしても移民だとこの国に住むためにはビザが必要だったりするじゃないですか、
はい、
でもほらそういう恋愛の場合って結婚フィアンセビザとか、うん、結婚して一緒になるってパターンでしたけど、
う
ん、
当時、ね、そういう選択肢はなかったので、だから留学で、まあ、最初は学生ビザで、
うん、わあ、じゃあ大学を卒業して、ね、大学院に行く、
テキサス州のオースティンにある大学院に、
あ、彼が住んでいるテキサスに、
は
い、
行きました。
ご両親とかはなんて言ってらっしゃいました、うん、
まあ留学したいんだけどって一応両親に言って、
あ、待ってください、その前に大学時代に家族にもついにカミングアウトしたんですね、
う
ん、
そうなんです、ね、大学生の時にまず初めに、うん、あのうちのお姉ちゃん2人いるんですけど、うん、
はいはい、
お姉ちゃんにまずカミングアウトして、うん、まあ、僕はゲイで、うん、アメリカ人の彼氏もいますみたいに言って、
はいはいはいはい、
お姉ちゃんもあそうって、まあ、まあそんなに、
うんうん、
あの反対もせ せず
に、うんうんうん、で両親
で両親にも打ち明けて、うんうん、まあ割と母親はあのまあ別にあそうって感じで、
でもお母さん従順なクリスチャンですね。
そう、クリスチャンなんです。
割とクリスチャンってアンチゲイというか、
まあそういう人たちもいますけど、うんうん、うちの母は別に地獄に落ちるわよとかそういう風な感じではなく、ま
あ、なんか、うん、じゃあお母さんは割と理解してくれたと、
う
ん
う
ん、
そうです。
ただ
お父さんはまあやっぱり最初は難色を示しましたね。何やってんだこいつはみたいな感じで、
まあほら上お姉ちゃん2人だから、うん、息子生まれたってなるとお父さん的には ね、よっしゃ息子って思ってて、
いろいろ思い描いてた理想の息子とかいたと思うんですけど、うんうん、そうはならなくって、
だからまあそうだったのかな、
ちょっとがっかり失望してたのかな、うん、と思いますけど、
でも最終的には、ね、ほらアメリカの大学に行きたいって言って、うん、サポートしてくれて認めてくれたというかね、
まあ、サポートしてくれてもう感謝感謝です、
ね、なんか理解あるご両親で、はい、はあ、じゃあ見事にテキサスのオースティンにある大学に入学して、
はい、
晴れてご主人とまた一緒に暮らせることになったんですね。
そうです。
でアメリカでのゲイとしての生活ですけれども、
ええ、
これがなかなか面白い感じですね。いろいろといろんな土地でまた、
そうですね、最初はあのテキサス州にいたんですけど、うん、
はい、
テキサスっていうとまあ割と南部、南の方って結構保守的というか偏見が強かったりするイメージはあるんですけど、はいはいはい、
ありますあります。
でもその中でもオースティンっていう街はあの例外的にすごくリベラル、先進的な街なので、あの僕自体はオーステンで暮らしてて、そんなに差別にあったとかそういうのはなくて、むしろあのすごく居心地が良かったんですけど、ゲイっていう意味では、
だってね、南部っていうと人種差別もあるじゃないですか。
そうですね、
人種差別の上にゲイだったら、
うん、
アジア人でゲイでって言ったらもうすごい差別の対象になりそうですけど、
ありそうだけどそうではなかったです。
オースティンだったからなのかしらね、
まあ、でもアジア人っていうのは割と珍しい感じだったので、
ね、私は南部に行くともうすごい目で見られたりしたことありますもん、
まあ、割と目立っちゃう、目立つっていうかまあ珍しい感じで、周りはみんな白人か、まあ、メキシカンも多かったんですけど、 アジア人っていう意味では割と珍しかったんで、まあ、でもそんなあからさまに差別とはなかったですけど、まあ、ちょっとマイノリティ、
あ、マイノリティ、まあ、どこにいてもマイノリティですかね、まあ、私たちはね。大学を卒業して、
はい、
卒業式にご両親に来てくださったんですよね。
来てくれたんです、
ね、
オースティンまで。
で、大学卒業した後に就職ってことですね、これは。
はい、それが次の難関で、
はい、
就職するにもビザサポートが必要じゃないですか。会社がね、はい、サポートしてくれなければアメリカに残れないので、
うん、
もうビザをサポートしてくれる会社っていうのが大前提で探してたんですけど、
はい、
オースティンっていう街にはそんな会社が見つからなくって、
はいはいはいはい、
ね、くらね、学歴とか、
はいはい、
日本語喋りますバイリンガルですとか言っても、うん、オースティンではそういう需要がなかったんですね。で、仕方ないから、うん、まあ、テキサスでもダラスとかヒューストンとかだったらかろうじて、
うんうん、
あの日系の会社とかあったはあったんですけど、
はい、
もうそれほどあの職があったわけではなくて、
うん、
一応全国に視野を広げて探して、
うん、
ニューヨークとか LA とかサンフランとかも探したは探したんですけど、うん、
はい、
やっぱりニューヨークに住みたい日本人とかってすごくたくさんいるんで、
はいはいはいはい、
足元見られて給料が激安なんですよね。
はいはいはい、あの人材いっぱいいるから、
はい、
これで良ければ働く貸してあげるぞみたいなね、
うん、そうで、ニューヨークに来て就職活動とかして面接とかもしたんですけど、うん、なんせお給料が、
はいはい、
多分日本でも大卒、
うんうん、
大学卒業してたら300万ぐらい普通にもらってもいいはずなのに、うん、ニューヨークで2万ドルとか、
う
わとてもじゃないけど暮らしていけない、
物価高いのにそれじゃ ね、うん、あーじゃあどうしたんですか。
それじゃちょっとあれだなと思って、うん、他の州で探してたら、ちょうどミシガン州、
ミシガン、
デトロイトの郊外で自動車業界 の、
はいはい、
あの日系の部品会社
で
求人があって、
はいはいはい、
まあ、内定ももらえて、
はいはい、
ビザサポートもしてくれ て、
うん、
給料もまあそこそこ、
うん、
うん、
はいはい、
他に比べれば、
はい、まあ、うんうん、
いい方だったんで、
うん、
そこに
就職した
決めたんです。
ただですね、
はい、
ミシガンで就職決まったのはいいんですけど、それでまたアメリカに住めますけどね、
ええ、
アメリカに来た理由はご主人を追って来たわけじゃないですか。
そうなんです。
でご主人はほらテキサスにいるのに、
ええ、
まあビザがないとアメリカに残れないからしょうがないことなんですけど、
そう、
どうするんですか。
もうそれもね、結構喧嘩とかいろいろ、
うん、
話し合いをして、
うん、
どこでもいいからアメリカに残るか、
うん、
か日本に帰るかのどっちかを考えたら、うん、やっぱりどっかでもアメリカに残ってた方が、
まあ、近いですもんね、うん、日本に帰るよりもアメリカにいた方が今の旦那さんと近いって言えば近いですけど、じゃあ遠距離恋愛。
そうなんです、遠距離になりました。
遠恋か、
テキサスとミシガン、
まあ、でも日本とテキサスよりは、ちょっとベラーですよね、
まあ、時差は1時間しかない、
うん、ね、あの3時間14時間じゃないし、あ、じゃあ遠距離恋愛が始まったんだ。でも、まあ、ご主人はミシガンに引っ越してくるとかそういうわけにはいかないのね。
ところが引っ越してきてくれたんです
引っ越してきてくれたんだ。
まあ、あの遠距離恋愛1年弱ぐらい続けてたんですけど、
うんうん、
まあ、向こうも仕事を辞めて、
うん、
西岸に来てくれました。
何、純愛やん。
そう
で、あのほら、じゃあミシガンでの芸生活はどんなんでしたか、うん、割とほらテキサスは保守的かなと思いきやオースティンだったので、
うん、
あのリベラルに結構住みやすかったみたいですけど、あのミシガンではどんな感じでした。
あの一番近い大都市がデトロイトなんですけど、うん、デトロイトで、
うん、
その当時2000年前半だと、
うんうん、
自動車業界が結構廃れ始めてて、で結構デトロイトって黒人も多いので、うん、人種の摩擦とかも多くて、うん、すごくなんか荒んでる、
うん、
ダウンタウンとか行くともうガラーンと空き家、空きビルばっかりで窓ガラス割れてて、ちょっと怖い。
ちょっと治安も悪いのかしら、
うんうん、その当時は、治安悪かったですね、
うんうんうん、であれですよね、あの、うん、中西部っていうねミシュガン、
はい、
だから結構保守的な州ですよ ね、
そうですね、うん、アメリカの中でいうと中西部ってどっちかっていうと保守
的です
っぽい、うん、とはいえ、うん、あの自動車業界って製造業、
はいはいはい、
製造業ってあの、うんユニオン、うん、労働組合が、うん、あの発達した業界なんで、うんうん、労働者たちって結構あの、まあ、リベラルっちゃ、うん、ちゃなんだけど、
うんうん、
金持ち層に比べると割と民主党を支持するような人が多くて、そういう意味では、うん、共和党ではなく民主党がメジャーな州、はいはいうんってことで、そういう意味では南部とかに比べると割とあの、
うんうん
まあ、ある意味
レベルある意味ね、
だったんですけど、うん、ゲイとしてどうかっていうと、うん、それはまたちょっと別の話で、あんまり製造業で働くゲイってそんなにあのレズビアンとかは結構、うんうん、あのなんていうんですか、
ガテン系のね、なんか
そういう
肉体労働、
うん、いなくはないんだけど、うん、あんまり男性で同性愛者で製造業の会社でっていうのは、
うん、
それほどメジャーじゃないんですね。
そうですね、なんか芸の方って繊細な感じで、
う
ん、アーティストとかダンサーとか、
そうそうそう、
あとファッション業界とか、そういう人が多いですよね。
クリエイティブ
系、クリエイティブ、そうそう、クリエイティブ系な製造業じゃないですね、うん、そう言われてみれば。
なんで、うん、デトロイトにいるゲイたちってもともとそこで生まれて、そこで生まれ育って、
はいはい、
別に他州に引っ越すきっかけもなかったんで、そのままに残ってるっていう人たちが結構多いんですね。
はい、はあ、もうじゃあネイティブゲイみたいな。
そう。そう
もともとの、
うん、古くからの古くから、うん、なんで僕らみたいに他州から来て、うんうんうん、そういうコミュニティに入り込もうとしても、まあ、表面上はあのフレンドリーにしてくれるんですけど、なかなかね、もう何十年も知り合ってる友達同士の中にポツンと
新しいゲー
ム、はい、入り込めるのが難しくて、
なんかじゃあちょっと新参者はおよそ者っていう、
そう、そういう感じが
ちょっと線がピシッと引かれちゃうような。
そうでした、はい、
わー、え、でそろそろニューヨークに引っ越してきますよねそろそろ
そろそろと言っても、うん、あのミシガンに9年いたんですけど、
わー、9年ミシガンいたんだ。
なんで9年もいたかっていうと、うん、グリーンカード
出た。これね、私たち一番ネックなね、うん、
グリーンカード、まあ、そのたまたま就職した会社で、
うんうんうん、
最初は就労ビザサポートしてくれて、
はいはい、
でその次にグリーンカードもサポートしてくれるっていうことになって、うん
はいはいはい、
で申請始めて、うんまあ、弁護士が言うにはまあ4年ぐらいで取れんじゃないかなみたいに言ってたんですけど、こうビザとか永住権の状況って波が激しいというか、
しかも法律もくるくる変わっちゃうしね。
そうなんですね、
うんうんうんうん、
で結局8年かかったんです。
8年、ね、わあ、私6年だったから、
ね、結構精神的にきつかったですけどね。
そうなのよ、精神的にきついのよなんかビザね、でもほらタイミング的に2013年に同性婚認められて国でね。
そうですね。
で今はグリーンカードね、同性結婚でもグリーンカード
取れる
時代ですけど、当時はね、
当時はグリーンカード取れたのが2011年だったので、
わあ、
まだまだ
まだまだだ。でもまあ8年かかったけどグリーンカード取れたわけですよね。
はい、
でちょっと、まあ、あの時間戻りますけれども、なんと2004年に極秘結婚されてますよね
はい、結婚しました。
したんですよね。
はい、
ってことは2004年っていうことはミシガンに、
ミシガンに行って3年目
3年目
ぐらい はい、ちょうどあの、うん、旦那さんが、うん、テキサスの仕事辞めてミシガンに来てくれて
2年、え、でもほらアメリカではまだ同性婚は認められてませんですよね。
当時はまだあのマサチューセッツ州とかでは、うん、認められてたんですけど、はい、もうミシガン州にいる人がマサチューセッツに行って結婚っていうのもあまり現実的ではなくて、
ほうほう、うんうんうん、
できたのかもしれないけど、うん、そういうことはまあ考えてなかったんですけど、うんうん、またま2002年か3年ぐらいに、うんうん、あのミシガンのお隣のカナダ、
はい、
ミシガンから川を渡るとすぐカナダなんですよ。カナダで同性婚が認められたんですね、うん、
その年に
2002年か3年に、
うんうん、認められたんですね、カナダで ね、
そ, うなんでそれを聞いて、うん、でなんか調べてたら、うん、外国人でもパスポートさえ持ってけば、うん、カナダの市役所とかで結婚できて、うん、結婚証明書も出してくれるっていうのを知って、で
これ正式な結婚証明書ですよね、
はい、なんで、まあ、カナダ近いし、うん、なんか結婚するみたいな話になって、
プロポーズはどちらから、
どっちなのかな、ちょっとあの記憶が曖昧というかプロポーズとか指輪とかはなかったんですけど、
うんうん
うんまあ、話し合いで、
あのこの結婚、その外国にまで行ってで、うん、こう結婚、ほらまだその当時はアメリカでは同性婚が認められてなかったじゃないですか、うん、カナダにまで行って結婚したかった理由、私なんてなんかサバサバしちゃって結婚なんてペーパーの問題だろうなんて思っちゃったりして、
うん、
なんか結婚の意味がまだ全然わからない人なんですけど、それをあえて外国にまで行ってで、うん、一緒になろうと席を入れたいと思ったってどういうか、それはですけど変な質問ですけど、
まあね、やっぱり付き合ってはいたんですけど、
うんうん、
もう何年も今の旦那と、
うん、
もなんとなく公衆の面前で、うんまあ、市役所なりお役所とか、うん、ちゃんとした、うんところで二人で永遠を誓い合うっていうのがなんかすごく永遠のコミットメントっていうのがすごく憧れてたというかやりたかったんですね。
そうなんだ、じゃあ
っていうのがあって、うん、あのミシガンから車で4時間ぐらい、4時間5時間ぐらいで行けるトロントっていうカナダの街に、はいはいで、うん、あの日本の僕の家族とか、うん、旦那さんの方の家族とかには特に行ってなかった。
あ、じゃあもう2人だけで誓い合ってきたというか、う
ん、2人だけで、うん、で僕 の, あの親友の日本人の女の子も一緒に来てくれて、
うんうん、
あの証人が必要なんで
なんかウィットネスみたいなね、
そうウィットネスになってくれて、
うん
まあ、3人だけでささやかに市役所に行って、
だってほらデュークさん日本人で、うん、ご主人アメリカ人で、うん、国境を越えてまで何かこう、はい、一緒に誓い合いたかったんだ。
そう
純愛すぎるじゃないですかそれ、ちょっとそれ純愛すぎますねそれね。じゃあ晴れて一緒になってなんか気持ちの面とか違います、やっぱりただ付き合ってる時と。
違いますね。
違うんだやっぱり。
やっぱね、永遠を誓っちゃうと、うん、あもうこの人とは一生、まあ、結婚する前も、うんまあ、別にいずれ別れようとかそんなことは思ってなかったんですけど、もう誓っちゃったからには、
うんう
ん、どんなことがあっても別れないっていう心づもりができたというか。
だってそうよね、そう聞かれるもんね、うん、牧師さんにね、Yes, I do とか言うんでしょ。
そう、
ね、
まあ、市役所だったんで、なんかキリスト教だったのかな、
うんうん、
市役所の、
うんうんうん、
ミニスターみたいな人が
ミニスターね、来て ね、
ね、 ね、誓っちゃいます、
誓っちゃったんだ、
はい、署名もして、
へ
え、それで、うんうん、一生誓ったんで、うん、そこから結構安心感っていうのがありましたね、
はいはいはい、うん、
あ、なんかもう落ち着いたな、
落ち着いた、ああ、はいはいはい、うん、で、まあじゃあその後にニューヨークへはいつやっ ってきたんですか。
その8年間待ちに待ったグリーンカードが2011年にようやく取れて、でその半年後ぐらいにミシガン州で勤めてた会社を僕が退職して、でその当時あのうちの旦那さんが働いてた会社はあの IT のコンサルティングの会社だったんですけど、そこがミシガンからニューヨークにあの引っ越しリロケートしてくれたんです。
お、偶然にもというかラッキーにも、
ラッキーにも、
うん、はい、
なんで向こうの、あの、まあ、転勤っていうのかな、ジョブトランスファーでニューヨークに引っ越し、旦那の仕事の都合で僕が会社を辞めて、まあ、それを口実にして、
なるほどね、まあ、
せっかくグリーンカードを取っていただいたんですけど、
いやいやいや、
パートナーが転勤になってしまって、
もう本当に
仕方なく辞めます、
お父を務めたいんですけどぐらいなね。
そう、
残念ながら主人が
建前は、
建前はね、
本当はもう辞める気満々だったんですけど、
はいはいはいはい、じゃあ晴れてこれニューヨークにやってきたわけですね、はい、どうですよニューヨークは。
もうね、夢ドリームカムトゥルーって感じですね。
はいはいはいはい、やっぱニューヨークに住んでみたかった、
住んでみたかった、
まあ、まあ、あの学生の時とか観光では来てたんですよね、
う
ん、
そうですね、
なんかね、
ええ、観光とかで来たこともあったし、
うんうんうん、
うちの旦那も昔ニューヨークに1年弱ぐらい住んでて、
うんうんうんうん、
で僕も遊びに日本から1ヶ月ぐらいですね、
うんうんうん、
遊びに来て、あの、まあ、1ヶ月滞在してたこともあったんで、お互いニューヨーク大好きだったんですね、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、はい、うん、じゃあ憧れのニューヨークに、ついに、もうだってニューヨークって言ったら超リベラルで、そりゃもう、
もうゲイといえばニューヨークは天国ですね、
天国やっぱり、
うん、
もう全然もう他の都市と比べ物にならないくらい、
ならないでしょうね、まあ、サンフランシスコかニューヨークかですよね、アメリカだったら、
ああゲイだったらね、うん、でもなんかニューヨークで特にこうゲイとして生きていくのに何か問題とかではないですけど、特に何もなかったです。
問題ですか、
問題というかほら、ね、各州ではいろいろ人種差別だとか宗教の問題とかあったけれども、もうニューヨークはもう人種のるつぼだし、いろんな人種もいるし、
そうです
ね、まあ本当にいろんな人がいるから、そこまでもうまあ差別とかもあんまりないでしょうし、
まあ、ないとは言ってもあのヘイトクライム、あの刑だからって、うん、あの暴力受けたりとかはニュースにはなったりはしてますけど、
あります
ね、僕自身はそういうのを受けたことはないので、あの法律面でもニューヨーク州では同性婚っていうのは僕らが引っ越した年かその次の年ぐらいから OK で、
そうですよね、ちょうど2011年ぐらいでしたね、
11年か12
年か12年ぐらいにね、うん、あの同性婚認められて、う
ん、でさらにその次の年ぐらいに、うん、あのアメリカ全国的に
ね、フェデラルってね、あの連邦でね、認められてね、大フィーバーしましたね、あの時。
そうなんです、
すごいフィーバーでしたよね。
6月のゲイパレードのちょっと前にその全国で連邦でっていうのが発表されて、
タイミング的にも良かったんですよね、いやなんかアメリカお膳立てしたのかっていうくらい盛り上がっちゃいましたよね。そう、じゃあ今はほら国でもう認められてるんですけど、カナダで結婚したじゃないですか、はい、特にもう今アメリカでも認められたんでアメリカで籍を入れるとかそういうことは、
なんか、まあ、僕も専門家じゃないんで分かんないんですけど、うんうん、自分で調べた限りでは、うんうん、カナダで結婚したっていうのが、うん、あのアメリカでも自動的に、
うん、結婚した、
うん、っていうことになるんで、うんうん、わざわざアメリカで、うんうん、また結婚し直すっていう必要はなさそうだったんで、うんうん、特にしてないんですけど、うんうん、まあ法律で認められるようになってから、うん、あの自己申告で勤めてる会社とかにもステータスがメリットになりましたって言って、で税金の申告とかもしてる、
うん、夫婦合算っていうね、
夫婦として提出したり、うんうん、一応それで特にお咎めとかは来てないので、
うん、ただ日本は同性婚は認められてないので、うん、日本でのステータスは
独身
になるんですよね、
はい、
じゃあそこで結 婚もされて、じゃあ日米での芸事情、
はい、
多分まだに日本も最近はオープンになってきてるかとは思うんですけども、うん、まだまだアメリカに比べたらコンサバティブというか、何かこの日米という芸事情の違いとかってあります、
は
い、
まあなんかイメージ的にはアメリカってすごく進んでる芸に対してすごく開放的っていうイメージが多いかとは思うんですけど、は
い、思います。
それニューヨークとかだったらそれは正しい、そうなんですけど、まあアメリカもピンからキリいろんなところがあって、田舎とかやっぱ南部の保守的なところに行くとやっぱりまだまだ、うん、宗教っていうのが大きいですから、なんかキリスト教を持ち出して同性愛は罪だとかいう人が結構多いんですね。だからまあサポートしてくれるところも多いんだけど、逆に反発を食らうことも多くって、結構両極端なんですね、アメリカ。
なるほどね。すごい認められてるところと全く認めてくれないところで、さっきも言ったヘイトクライムとかまだいっぱいありますもんね。
そうですね、うん、
ね、なんかゲイカップルが殺害されちゃったり、うん、ニュースとかね、ありますもんね。
逆に日本では、うん、まあ日本でも時々なんか親父狩りとかあったりするらしいですけど、はい、そんなアメリカほど残虐ではないというか、
うん、で、うん、ね、日本もアメリカのようにこう宗教っていうのはあんまりないですよね。
宗教的なタブーっていうのはそれほどはない
ないです
し、
ね、
うん、僕もそんな詳しくはないんですけど、うん、はいはい、江戸時代の日本とかって結構同性同士の関係っていうのが普通にあったようなので、うん、まあ、お侍さんと若い男の子とか、
はいはいはい、
なんかまあ身分的には同レベルではないかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
同性同士の関係とかはあったようなので、
うんうん、
それほどタブーっていう意識はあるようでないような、
うん、うん、
ね、やっぱ歌舞伎の世界とかも男だけの世界とかありますし、なんで文化的とか、宗教的には日本はそれほど厳しい国ではないとは思いつつも、うん、まあ、やっぱり会社とかでカミングアウトっていうのはすごく大変みたいです。
なんか昔はじゃあ結構同性愛とかあったのに、いつくらいから、うん、日本だとまだ同性婚も認められてないし、うん、結構タブーな、はい、でまだカミングアウトできない人もたくさん、うん、まあ、最近になってはね、芸能人の方とか、うん、ね、そういう影響もあって結構オープンになってきてると思うんですけど、うん、結構タブーでしたよね。
そうですね。
いつ、それはいつ、
多分、まあ、僕の推測というか、うん、まあ、僕の理解では戦後になってから、
うん、戦後に
だいぶ厳しく、うん、欧米の影響とかがあって、
うん、
戦後昭和初期とかは欧米でも同性愛っていうのはやっぱり異常、心理学的にも異常な病気だっていうことだったので、そういう影響があったんじゃないかな。
でもそうすると自分の中でも自分って異常なのかって、うん、異常でもないのに、うん、そういう風潮だと異常と思う、うん、
思いますよ。
じゃあ、ありますよね思ったことありますね。
ああ、もうそれは何度も、まあ、中学生の頃から周りには言ってったものの、うん、やっぱり自分の中では、うんうん、まあ、やっぱ人とは違うなんか異常変なのかなっていうのはやっぱり心の片隅のどっかにあって、
うん、
それでやっぱり疎外感感じちゃったり、うんうんうん、孤独になったりっていうのはありました。
でも結構ラッキーなことに結構周りに話せる人というか、芸の、うん、日本にいた時も大学時代に結構プロフェッサーたちが割と芸の方が多かったりして、
そうなんです。大学、日本で通ってた大学の英語の教授っていうのが、うん、まあ大体アメリカ人だったんですけど、うん、男の人の教授ほとんど芸だったんですね。みんながみんなオープンにしてるわけではなかったんですけど、はいはいはい、なんか噂とかで教授ゲイらしいよって、そうなんだ、 いう感じで噂にはなってて、
うんうんうんうん、
である時僕も教授たちに、うん、私もゲイですってカミングアウトしたら、うんうん、なんか向こうもあの結構珍しかったみたいで、うん、日本人の大学生で、うん、自分がゲイって公表してる人で結構あのよく、ね、可愛がってもらいました。教授たちって結構博学という詳しい、いろんな研究とかしてる人なんで、うん、自分がゲイっていうのもあったんでしょうけど、ゲイの歴史とかカルチャーとか、うん、そういうことにすごく詳しい人たちばっかりだったんで、うんうん、いろいろ教えてもらって勉強になって、それでますます外国っていうか
に憧れて
アメリカ行きたいみたいになって、
まあまあ実際にね彼を追って行ったわけだし、はいはい、
そうなんです、
グリーンカードも取ったし、
ええ、
安泰じゃないですか、
はい、
ニューヨークすごく合ってるし大好きなニューヨークだと思うんですけど、結構ニューヨークマラソンとかも参加して、
はい、
ねえ、ま、結構毎年走ってません？
今年で4回目走りました。楽しいです、
マラソン、
うん、
うえ、もう私なんてもう小児喘息もっていうかマラソンなんてありえないですけどね
僕ももともとは嫌い、そんな長距離走とか持久走とか大嫌いだったんですけど、
うん、
30過ぎてぐらいから、
30過ぎてからマラソン、なんかもう
始めた、
着実に若い頃から走って
るとかて
できるんだ、
はい、
30過ぎてからニューヨークマラソンチャレンジできる、でもちゃんとトレーニングしてね、
うん、
何がきっかけでマラソンに？
あの健康診断でコレステロールが高いよって言われて、なんか運動しなさいって言われてて、はい、
うん、
ちょうどその頃同僚でマラソン始める人がいて、その人に誘われてなんとなく同僚たち何人かで始めたのがきっかけです。
健康維持のためにニューヨークマラソン出場って、わーやすごいな、
あと僕ビールも大好きなので、
はい、
ビールガブガブ飲むのが好きなので、
はい、
走った後のビールっていうのがすごくいいんですよ。
わ、
汗かいた後ビールをカーって飲んで、
それはどう健康的には大丈夫なんですか？
まあ、あの帳消しになるん
じゃないでしょうか。帳消しにするためにね、
はい、
はー、そうかそうか、そう、そうなんですよ。今日ね、ゲイバーに行ってきたんですよね。ね、なかなかおしゃれなゲイバーに行ってきたんですけれども、
はい、
そうなんです。クリスマススペシャルなので、
はい、
もちろんマライア・キャリーが今日来る予定だったんですけれども、マライア・キャリー大好きだったんですよね。
はい。
で、もういつもコンサートにも行って、マライア・キャリー、ね、
うん、
結構激太りしたり、激痩せしたり、
いろいろ
あるけれども、全部すべてひっくるめて、
もう大好きです。
マライア・キャリー、
うん。
で、ご主人との出会いもマライア・キャリー。
つながりで。
つなが
り
なんですよね。
ね、
まあ、そんなクリスマスの女王のマライア・キャリーのつながりなんですけど、実はクリスマススペシャルとなってて、
はい、
お越しいただいたのには、もう一つ、ね、理由があるんですよね。
あのうちの母がクリスチャンっていうのはさっき話に出たと思うんですけど、あの父親はもともとは全然無宗教、ただの普通の日本人だったんですけど、ずっとがんの闘病生活を何年間か続けてきて、去年亡くなったんですけど、亡くなる直前に母親の、あの希望で父も洗礼を受けてクリスチャンになったんですね。
っていうのはお母様はもうお父さんとこう天国に行ってもらいたいとか、
そう、天国で一緒になりたいっていう希望があったみたいで、
だから、
うんうん、まあ、父は、まあ、最初は全然乗り気じゃなくって、うんうん、やだやだって言ってたんですけど、
うんうん、
まあ、最後の最後になって根負けしたのか、まあ、諦めたのか、
うん、
まあ、OK を出して、
うんうん、お父さんの意思で、
ええ、
あの洗礼受けてもいいと、
ええ、
うん、
でちょうどがんセンターで、
うん、
まあ、ホスピスにキリスト教の神父さんが来てくれて、
う
ん
う
ん、
はい、
洗礼を受けたのが12月24日、
うん、おクリスマスイブじゃないですか。
去年の1年前でだったんです、
うんうん、はい、
で晴れてクリスチャンになったんですけど、
うんうんうん、
その日の夜クリスマスイブ、
うんうん、
まあ、もう日をまたいで25日の、うん、
深夜、
ええに、あの、うん、父が亡くなりまして、
洗礼を受けたクリスマスイブのその夜のミッドナイトを過ぎたクリスマスの、
うん、
まあ、朝というか夜というか、
天国に行ってしまいました。
わ
ー、なんでクリスマスっていうと僕としては父親を思い浮かべる。
じゃあもう命日がクリスマスってことですよね。
そうです、はい、
でこう一周期ですね。
そうです。
今年お父様の一周期で、はい、ラジオ出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、すごいですね。なんかお母さん、お父さんを
ですね、
ね、
うん、
なんかコンバートというか、洗礼受けさせて、一緒に、なんか今日純愛来ちゃいましたね。なんかもう、
そうですね、
クリスマス、いやということでね、ちょっとクリスマスにはありがたいお話シェアしていただいて、はい、
まああのちょっとがんとかなくなるとか暗い話になっちゃいますけど、ね、
でも
一応あのキリスト教では、うん、あの天に
召される天に召される
割とあの、うん、祝福する
する
すべきことなので、
メリークリスマスですからね。
まあ決して暗い悲しい、まあ悲しいは悲しいんですけど、うん、まああの割とポジティブに考えて、
そう、うんうんうん、
天国に旅立った。
旅立ったと。じゃあもうクリスマスはスペシャルなんですね。リュークさんにとってはスペシャルですね。
はい。
なら、クリスマスの女王からお父様の命日まで、てんこ盛りですね。
そうなんです。
ではでは、そろそろね、あの放送も終わりに近づくんですけれども、
はい、
この放送を聞いているリスナーの皆様に一言何かあれば、
はい、
うんうん、
まあ、あのもしリスナーの方で芸の方がいたら、うんうんうん、まあおこがましいですけど、うん、一人で抱え込んだり悩んだりしないで、
うんうんうんうん、
誰かしら相談できる人を見つけるのがいいかなと思います。はいはいはい。でさっきも言いましたけど、やっぱり誰にしろ、まあ、ゲイだろうがゲイでなくても、うんうんうんうん、やっぱり自己嫌悪とか、
はいはいはい、
自分に自信がないとかそういうことで精神的に不安定になっちゃうこととかもあるとは思うんですが、
う
ん
う
ん、
誰もがね、そうですよね、うん、
まあ、そういう時もやっぱり自分一人で抱え込まずに、
うん、
まあ、お友達なり家族なり、うんうん、それができなければ心療内科のセラピストとか、
うんうん
うん、何かしらの方法で、うん、あの自分の中から吐き出せるような、
吐き出せるような、
アウトレットがあるといいんじゃないかなと思います。
そうね、吐き出すか、私吐き出しっぱなしかな
僕も結構
結構吐き出してますよね。カミングアウトも早かったですしね、吐き出してましたもんね。
そう見えるけど実は溜め込んでるところもあったりして、まあ、そういうのはセラピストにあったり、まあ、ちょっと精神のお薬とか飲んだりして、うん、
コントロールして、
コントロールするようにはしてるんですけど、は
い、まあね、ニューヨークストレスの多い街ですから ね、
自分一人では大変ですから
ね、
誰かと
共にシェアして、
ね、
お話もシェアしてもらって、
はい、
ありがたいわなんかうまいようにまとめたんだかまとめてないかなんですけれどもいや今日はね、クリスマススペシャルに、芸妓さんであるねリュークさんにいらしていただいてお話伺いました。リュ、
はい、
ークさん今日はありがとうございました。じゃあ今日のね放送で今年は終わりになりますね。ではもう来週は2018年になります。来週の2018年最初の放送、明けましておめでとうスペシャルですね、まんまですけれども、では皆さんメリークリスマス、そしてあのハッピーニューイヤーで良いお年をお迎えください。では本日ねこの辺で終わりになります。See you next week. Bye bye.
Merry Christmas.
Merry Christmas.